どちらさんもおはようさんです。
おはようございます。
久しぶりに雨が降っておりまして。
あ、そうです ね
朝夕はちょっと肌寒いほどの気候になってきました。10月は神奈月と言いますけども、別にね、あの呼び方がいろいろあるみたいです。吉月とかってね、あの大吉の吉書いて吉って読むそうですね。 吉月、それから鎮祭月ってね、鎮魂の地、金辺の神って書いてますけど、それにお祭りという字書いて月、鎮祭月、それからしぐれ月、はい、それから、初霜月とかね、こう日本ならではのそのお月さんのね、あの月のこの表現の仕方なんですけど、これは10月だけ違って毎月あの、うん、ありますね、読み方が、うん、そういうなんでもこう6つぐらい結構みんな1年間通してあるそうです、うん、月によってそれぞれ変わってるそうですね。そしてまあね、あの秋になってきましたら実りの秋ですし、五穀豊穣に感謝するお祭りが結構あの入ってきます。で近辺でしたら、あの北野の天満宮で、随喜祭りですかね、あの随喜で、随喜の茎で屋根を拭いてっていう感じでね、おみこしにしはるんですけど、その中であのお野菜ね、旬はお野菜とか、そして、湯葉も書いてましたね。湯葉なんかもね、どういうところを使はるんかちょっと分からしませんのですけど、そんなんでおみこしをして、あの、まあ、広告豊穣を祈るというお祭りが一番近いところであります。もうその季節、あの時期に入ってきてると思うんですけどね。そして、まあ、あの夜になりましたら空気も澄んできますし、お月さん十五夜っていうのがあるんですけど、今年は十五夜は、10月4日、そして十三夜は11月1日ってね、ちょっとあの書いてあるの私見たんですけども、そのお月さんの両方をお月見しないで片っぽだけ見たときは片見月っていうそうです。
そうなんです
か、はい、そういう名前もついてるそうです。なかなかね、あのふっと気ついて、あ、今日は十夜やし見ようかいうのがなかなかないこともあるんで、住んでしもてるなっていうこともよく、私自身もそういうことよ あります。また両方見られたらよろしいですけどね。10月4日ってね、もうじきですけど、ひょっとしたらね、あの雨に、最近この今週は雨の日が多いようなことをちょっと言われてますので、残念なと思います。はい、また10月京都いろんなお祭りが入ってきます。一大祭りもね、いろんなありますので、またそういうお話も後ほどしたいと思います。さて、毎週月曜日のこの時間は喫茶店のラジオカフェから、ハローラジオカフェおはようさんどす、生放送でお送りいたします。進行役は京言葉の会の金子京子です。どうぞよろしくお頼申します。
ハローラジオカフェ、
おはようさんどす。
今日のテーブルを囲んでおりやすのは、元京都ノートルダム女子大学客員教授でメディアアナリストの住井隆夫さんです。おはようさんです。
おはようございます。
どうですか、最近ちょっと涼し
な、あ、少し涼しくなりましたね。今日はあの雨がぱらついてますけれども、はい、これでだんだん秋が深まってくるんでしょうね、は
い、そうですね、いい気候になってくる、
あの暑い夏が続きましたから、はい、ちょっとほっとしますけどね。
そうですね、確かにそうですね。そして三条油の工事久田アートインダストリーの三代目ご主人、美容家の久田茂雄さんです。おはようさんです。
おはようございます。
久田さん、どうですか。
はい、
今日は雨でちょっと野球は無理です
。そうですね、野球はもう、はい、先週ね、はい、あの京都大会の決勝戦がありまして、はい、あの負けちゃいました。
あら、
ま
あ、残念でした。
残念でしたね。
決勝まで行ったんですか。
そうですね、
それはすごいですね。
で勝ったら近畿大会というのがありまして あの各都府県からあ各府県からね、はい、あのチームずつ出てきてやるんです。
甲子園みたいなもん
ね。そうですね。おととしは近畿大会で準優勝やったんです。
はい、はい、
まあ今シーズンはちょっと終わりましたんで、まああの戦力外通告受けんように頑張っとかなあかんなと思ってるんですけどもうダントツの年寄りですのでだいたい20代30代が中心なんですよ。
あ、そうですか、はい、
その中で
そうですね、あの右京支部右京チームですね、はい、あの行政区ごとにあの昔は組あの管轄の組合のね同業の組合のがありますのでそれぞれにチームがあって、まあ、多分昔は二十数チームあったんですけどね今はもうわずかです。はい、
また次に向けて
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、はい、それでは出版編集のお仕事もされている詩人の中村純さんです。
はい、おはようございます。
中村さんはどうでしたこの1週間。
そうですね、この間鴨川を自転車で晴れた日に走ったら、はい、彼岸花がとっても綺麗で、はい、彼岸花っていろんな言い方されるんですよ ね、 韓国ではねサンサファって言って、はい、愛思う花って書くんですよ。あの相談の相談の相っていう字に思う花で、はいはい、お互いあの草と花が思い合っているって意味なんですけど、はい、これはね草が花が咲いてない時は草しかなくて草が、燃えている時は花がないんですね。なので花と花が相まみえることがないっていうことで互い思い合ってるっていう意味でサンサファっていうんです、で日本だとお彼岸の時に咲くので彼岸花とか、まあ、マンジュシャゲとか呼ばれて、すごくたくさん呼び名があるんですよ ね、 あのはいっていうことで面白いなと思って季節を感じました。
最近特に読みますもんね、
はい、そうですね、
はい、それでは皆さんにはまた後ほどいろいろお話をお伺いしたいと思います。では今入っています京都新聞ニュースをお知らせしていただきます。藤本香里さんよろしくお頼み申します。
はい、それではお伝えいたします。まずはじめに STS フォーラムが開幕したというニュースについてです。科学技術の革新や持続可能な開発について考える科学技術と人類の未来に関する国際フォーラム、英語の頭文字を取って STS フォーラムの第14回年次総会が昨日京都市左京区の国立京都国際会館で開幕しました。フォーラムにはおよそ80カ国から地域の科学者や政府関係者、企業経営者らおよそ1400人が参加します。エネルギーや生命科学、情報通信技術などをテーマに3日間討議し、最終日には声明を発表します。続いてのニュースです。京都市右京区の仁和寺の宝物を展示する秋季名宝展が昨日、仁和寺の霊宝館で始まりました。11年ぶりに公開された神仏集合を表す絵図八幡三神像や歴代門跡の経歴を記した国宝のお室宗正記など見応えのある52点が並んでいます。お室宗正記は第4世門跡の覚宝法親王の経歴や業績を確認できます。秋季名宝展は今月23日までです。続いてのニュースです。生き生きとした動物の姿をスケッチする京都写生会が昨日京都市左京区の市動物園でありました。参加者たちが象やライオンを見つめながら作品を仕上げていました。 催しには子どもからお年寄りまでおよそ150人が参加しました。参加者らは水彩やクレヨン、アクリル絵の具を使い、お気に入りの動物をじっくりと眺めながら画用紙に筆を走らせていました。最後のニュースです。イノシシが逃走したということについてのニュースです。昨日午前、京都市中京区の河原町通り2条付近で住民がイノシシを発見し110番通報しました。イノシシは東山区内で走行中の乗用車に接触しながら町中をおよそ4キロかけ、1時間半後に下京区内で警察官に捕獲されました。怪我人はありませんでした。イノシシは体長およそ1メートルで、体重やオスメスは不明ということです。イノシシを見た下京区の男性は、高瀬川の中や道路を猛スピードで駆け抜けていた。警察官10人くらいが追いかけ、近所の人たちも驚いていたと話しました。以上、京都新聞ニュースをお伝えしました。
はい、お気に、今日ニュース4つありましたが、他にも足していただいて結構ですけど、どうですか、ニュースをお聞きになって興味のあるようなお話ありますか。
どっから降りてきたんでしょうね。北山の方から降りてきたのかな。東山ってことはないですね。川は渡れない、簡単には渡れないからね、北山の方から下ってきたのかな、ね、街中へ来ちゃったんだね、かわいそうにね。どうしたんだろう、話してやったのかどうかね。最近はこの間もどっか大阪の方で鹿が出てて、ね、捕まえて話したんだっていう報道がありましたけどね。今回イノシシはどういう運命を飾るのかちょっと知りたいですね。
久野さんどうですか。
私やっぱり河原町でイノシシってびっくり仰天ですね。ありえへんことですけど、まあ、イノシシも餌がなくて降りてきはったんですかね、気の毒な、ね、
ノブ経路で降りてきたんです
よ。ねえ、ほんまに
大概人の目に触れてきたけど、考えたらかわいそうですね。
ね、悪いことしてるわけじゃないからね。
そうですね。
なんか今朝のニュースでもどこやらでイノシシに噛まれて重傷を負ったとかいうニュースありましたし、
ああそうです、
ね、はい、で奈良の鹿がね増えすぎて、罠を仕掛けて捕獲してるとかいうのもありましたね。あれが天然記念物なんであかんのだそうですけど、特別になんか許可をもらってっていう、本当はなんかなんもっとたくさん捕獲する予定が3頭しか捕獲できてないっていう、なんかそんなニュースでした。はい、だからどこもやっぱり人里に降りてくるんでしょうね、住みづらくなってきて。
そうですよね、
マイノシシもののけ姫みたいですね。山の神がこう琴の神になって直進してきたような感じがして、でも私左京の方にいるので、山中越えの方行くとね、鹿なんかは普通に大原行く道に際にいますので、熊注意とかね、で PTA のその、不審者情報になぜか子熊が出ましたって流れてきたりとかしたり、お猿はよく出てくるんですよね。イタチも、
お猿は多いですね。
なんかイノシシだとニュースになるんだなと思って今聞いてい
たんですけど、イタチなんかはようね、向かいから向かいへ走り渡ってるのを目にしますし、
お好み焼き食べていかれました、うちで、
そうです、ね、大原の産前院行くまでですけど、それも病院の駅なんですけど、鹿、野生の鹿ですよね、川の中歩いてますし、ね、一回夜帰るときびっくりして、やっぱしね、可愛いだけじゃなくていきなり出てくるとびっくりしますけどね。
うちの子供なんか白川の疎水で鹿を見たって言い張ってたので、いたんですかね。
奈良公園の鹿はね、人間と共存してるんでしょ、はい、
慣れてますしね、
自然のまま掘ってあるんで、
なんか自然のね、 破壊の環境ね、
そうでしょうね、
こともあるんですよね、
結構があるよね。だからあの獣害対策っていう言い方で、あの銃を持ってる、あの許可証の持ってる人が結構近くにも住んでます、
はい、ああそうですか、うん、なんか、まあ、事故がなければいい話ですけど、ね、うん、共存できるというような世の中やったら、うん、それは一番理想なんですけどね、うん、はい、お気にありがとうございました。それでは曲をお送りします、セリーヌ・ディオンで映画タイタニックの主題歌です。 My Heart Will Go On です。ただいまお送りしました曲は映画タイタニックの主題歌で My Heart Will Go On でした。町衆コラムです。久田茂雄さん、よろしくお願い申します。どんなお話聞かせていただけますのかしら。
はい、あのお祭りのことと思いまして、はい、今度10月22日は衆議院選挙の投開票日ですけども、はい、同じ日に時代祭りがありますね。で夜はあのクラマの火祭りがあって、はい、ダブルヘッダーで、これはなかなか どうなるのかなと、交通事情も、ね、ありますし、
そうですよ ね
あの 京都市の方では頭を悩ませるってるなんていうあの記事も出てましたね、
はい、
でまあ、あの時代祭りについてはあの、まあ、京都の三大祭りの一つではありますけども、比較的いうかもう比較するまでもなくすごく新しいお祭りでして、今百数十年ではありますが、他の祇園祭りとか葵祭りは1200年1300年であるので全然単位が違うんですけども、明治28年にその平安遷都1200年を記念して、まあ、平安神宮が作られて、それに伴ってその行列ができて、それがまあ時代祭りになっているということですけども、実はこの10月22日というのがその、京都、まあ、平安京に遷都した日なんだそうですね。たまたま22日じゃなくてそういう意味があるんだそうです。でこの列っていうのが20あるんですね。で時代新しいところからこう遡っていくと、で最初は維新勤王隊の列、それからあの維新の志士、あの西郷隆盛とか、桂小五郎とかそういうな人たちのからだんだん遡っていって、最後は延暦年代の行列になっていくと。原始時代までは戻りませんけどねそこまでで終わりですけどもまあそういうのがあって、であの各学区に割り当てられてるんですね。どの列を用意するかっていうので、私とこの本能学区っていうのはあの鎌倉時代の城南やぶさめ隊っていう、そういう列の担当の一つで10学区で担当してます。でだから10年に一遍大当番というのが回ってきまして、あの馬に乗って やるね、あれですから、あの馬に乗らはるんですね、その大将が、
はい、
それが10年に一遍あの大当番で回ってきたとこがその大将にならはるんです。で一番最近 あのうちの担当の時もあの小学校後の本の小学校後にあの集まって皆さんこう着付けをする始まるんですけど、ね、はい、うちもあの お手伝いに来ました、みんなスタッフ連れて、で、まあ、なかなかあの面白い場面をね、はい、見ることができたんですけども、で大将になった人は、まあ、これすごい、まあ、誉れ高いことですから、
うん、
あの馬に乗ってちょっと町内を一周したりとかですね、
はい、素敵じゃないですか。
であのそこから学校からあの御所に向かって出発しはるんですね、はい、みんなこう沿道の人はそれを見てこう拍手したりね、 ていう、そういう感じがありますね。で、私もいつかそれに乗りたいなと思ってるんですよ、はい、で3代続いてっていうね、はい、だそういうのが多いので、おじいさんが乗らはって、息子さんがちょっとお供みたいについて、はい、でその孫が後ろをよちよち続いていくみたいな、はい、そういうな図式があるので、まあうちも4歳2歳の孫が、男の孫がいますので、はい、まあまあちょっと急がなあかんなと思いますけどあんまり大きなったらちょっとねあれなのでと思ってます、はい、でこれを見まして、いつも御所のね、丸太町のところから門から出張りますので、はい、そこでいつも一応見るんですけども、一昨年ぐらいはね、東山三条のマクドナルドがありまして、そこの2階にいてたら、行ってたらとか行ったらたまたま空いてたので、もう特等席で見られましたね。2階からやったら全て見られますから穴場ですね。そうですね、すごい穴場ですねで、まあ、それを見て、ダブルヘッダーですから忙しいですね。
そうですね。
であと見終わった後に蔵前行くんですけど、はい、前はね、一昨年でしたかね、もう1年前やったかもしれませんけど、行ったんですけど、5時ぐらいに行きゃいいかなと思って行ったら、もうそんなんとんでもないですね。鞍馬寺前のその狭いところに、ここに1万人以上が集まるので、そんなん、A 席はもうやっぱりもう午前中に来て取っとかなあかんみたいですね、うん、でその立ち止まれないんです、その他一般 ので見ようと思うと。でずっと本通りを歩いて、脇道のあぜ道入って、でそこでぐるっと周回してまた本通りに出てくると。で本通りに出てくる、そうですね、4分の1か5分の1の距離だけ見られるんですけども、それを立ち止まれないでずっとまた歩いてまたあぜ道入ってというそういうようなことでした。だから両方時代祭り終わってすぐ駆けつけてもギリギリか間に合わないかという感じかもしれませんね。で火祭りの方は、これは何年ぐらい続いているか言いますと、やっぱり1100年なんですね。平安京の内裏の中にあった雪神社っていうのが、その疫病とか、例によってね、そういうのを鎮めるためにっていうので鞍馬に移されて、その時に鴨川の吉をこう火をつけてこう導くために点々とつながっていったと。それを見た鞍馬の方たちがこれはもうすごいって感動して、火を持って迎えたというのが始まりなんだそうですね。だから車で行きゃすぐのとこですけども、そんなに距離離れてないのにそこ行くと、もう異空間というか、なんか引いてすごい なんか興奮というか高めますよね。でそのもうエクスタシーに達したみたいな、そんな感じのお祭りですね。だからこの、なんていうのか、この世のものと思えないようなって言ったら大げさですけど、幻想の世界というか、すごい別世界のような感じで感動しますね。で火の粉が近づくと降りかかってくるんですけど、それはまだありがたいって言うんで、穴長いても構わない服着ていかなダメですね。でこれあれば一度体験されたらいいかと思います。はい、ぎゅうぎゅうの中でみんななんですけど、はい、ぜひ行ってみてください、
はい、ね、本当に今年は大変ですが、時代祭り見てこれを、
ね、で選挙も行かないですね、
選挙も行かないし、ね、忙しい日になりますね。
そうですね、
はい、お気にありがとうございました。ハローラジオカフェ、おはようサンドス。三条五小町さがたラジオカフェから生放送でお送りしています。ではメディアコラム、スミー高尾さん、よろしくお願いします。
はい、スミーです。今日は近づいてきている選挙の話をちょっとさせていただきたいと思います、 9月突然安倍首相がなんか誰も考えていなかったんじゃないかと思うんですけども、突然解散をするという宣言をして28日に国会が解散されましたね。いくつかの党が欠席したようですけどね、あまり賛成できないっていう。で僕はね、今回は非常に混乱してると思うんですけど、混乱の一つの原因は予想外の時に突然解散を言い出した安倍さんが、なんていうんですか、元凶の一人ですね。それで私はね、解散の話を聞いた時にこう思ったんです。安倍人気が下降してたんでしょ。それで途中で北朝鮮 の、 ミサイルだとか、それから核実験などがあって、それを口実にして解散ということに言ったんだけど、僕はこれは安倍さんの思い違いで、自民党は票を減らすに違いないというふうにまず思いました。安倍さん の、 その理由というのは、新聞などの報道を総合すれば、一つは森かけ問題の追及を避けるという目的があったんじゃないかというふうに言われてますね。その通りだと思いますけど、それでちょうどミサイルが飛んできたので、日本は言葉としてはオーバーなんだけど、国難を迎えていると。いつ攻撃を受けるかわからない国難の時代に対応するんだっていうことが選挙の理由の2番目になってますね。そうかと思ったら、まだ2年先ですけど、消費税を 10% にするということを決断 して、一部教育費に上げた分の一部を教育費にする。本当は借金を国の借金を返さなきゃいけないんですけどね、国の借金を返すのをやめて、教育費に回すからどうだと、教育も大事だからというので、そういう触れ込みで消費税を上げるのを教育費と相殺して国民の信頼を得ようという、こういう考え方だと思うんですけど、いずれにしても 10% になるというのは偉いことですね。消費税が 10% になるっていうことは経済に大きな影響を与えると思うんですよね。それとあとは憲法の改正ですね。憲法の改正も一応安倍さんは憲法の9条に新しい条項を足して、自衛隊を憲法の中に、自衛隊を憲法の中に入れるんだ言ってますけれども、憲法改正して何と何をやりたいかっていうのはあまりはっきりしてませんね。一つはっきりしてるのは、非常事態法というのを、北朝鮮の問題があるので、非常事態法というのを考えていて、それを非常事態が起きた時には政府が何でもできる、国会を開かなくてもいい、という無茶苦茶な法律なんですけどね、それを憲法の中に入れようっていうことですから、問題がたくさんあるんです。でこんなに問題があって、しかも人々が考えてもいなかった時期に選挙をやってね、自分の延命を図る、安倍内閣の延命、安倍首相の延命を図るということではないか、それは国民が何て言ってもついてこないんじゃないかというふうに思ったんですね。安倍さんとしてはちょっと民進党から抜けた人が出たとかね、それからその解散を決めた時にはまだ小池新党と言われている希望の党というのはまだ発足してませんでしたから、先手を打ったんだというつもりだったと思うんだけども、5月あれは 9月26日ですか、突然新党を早めて作る、でしかも新党を作るだけじゃなくて民進党の前原さんがそれに合流する、いうふうなことになって混乱が広がっているわけですね。おそらく小池さんは保守的な人ですから、憲法も改正する、安保法案も認めるというようなことを公然と言っていて、それに賛同しない人は入れてやらないと言ってるんで、民進党との合併というのは、ね、ないと思うんです、うん、一部分の半分ぐらいの人が向こうに行くけどね、あと半分ぐらいは行かない、あるいは小池さん行こうとしても小池さんが跳ねるということになりますから、分裂ですよね。右寄りを引き入れて左の人、リベラルの 人たちを、民主党のリベラルの人たちを切り捨てるという、前原さんもそれに、ね、同調してるんだと思うんですよ、
う
ん、
そうですね、
前原さんはそう言ってませんけれども、そういう発言は明確にはしてないけども、同調して、2人で組んで芝居を打ってしているという、これもちょっと国民を無視してますね、うん、小池さん、小池さんって、まあ、新しい政党ができて民進党を取り込むという話になったんで、ここのところ小池さんがテレビに取り上げられている、ワイドショーはもうほとんど小池問題ということになってますから、はい、そういう状態になると選挙の時に票が増える可能性があるんですね、煽られて、増える可能性がありますから、報道をよっぽど注意して問題点をはっきりさせるということをしないといけないんだけど、今ちょっと新聞もテレビも煽られているという感じがあるなというふうに思います。もうちょっと安倍さんがどう思っているのか、どういう日本にしようとしているのか、小池さんがどう思っているのかというのをはっきりやっぱり伝えていくということが非常に必要だと思うんです。で今日の京都新聞にですね、非常にいろんなことが分かる世論調査の結果が出てましてね、比例投票先として、あなたはどこの党に投票しますか、自民党は 24%、まあ、もともと自民党は 20% 前後の票しか取ってないんだけども、小選挙区制で7割方の、ね、議席を取ってるというところに問題があるんですが、まあ、依然として 20% 台を大きく超えてないということです。希望の党が 14.8% で、前の調査よりも 8% 増えたっていうんですけどね、これはね、小池さんの勢いがあるということじゃなくて、前の調査では民進党に 8% 票があったんです。足すとちょうど両方足すと14ですからね、だから小池さんがなんていうのかな、非常に大きな国民に希望を与えているということとはちょっと違って、どうなのかなっていうふうにみんな考えてると思うんですね。でそう思ってこの表世論調査を見ますとね、民進党と希望の党が合流するという話が出ているけど、あなたは評価 しますかしませんかっていう質問があるんですが、 62.3% の人が評価しないと答えてるんです。なんか変だなということですよね、理解できないような動きです。評価するという人は 28% にとどまっている。圧倒的多数の国民が今の動きは評価できないというふうに言われています。でその上にですね、自民党の内閣支持率、現在の安倍政権ですね、安倍政権とその安倍政権が続くことを支持するかどうかというのを聞いたらですね、一度は安倍政権と支持率がうんと下がって、
ね、ありましたね、
ちょっと北朝鮮のミサイルがあって、うん、上がったじゃないですか、うん、ところがですね、今回の調査では 支持しないが 46.2%、 支持するが、まあ、ようやく、まあまあ、あの 40% と 40.6% ですから、かろうじて 40% 台をキープしてるけども、不支持が上回ったんですね、うん、だからね、政治の状況は選挙してみないとやっぱりわからない、うん、安倍政権の下で憲法を改正するって言ってるけど、これどうですかという質問にはやっぱり反対が 53.4% で 50% 超えているんですね、で今まだ結論が出てませんけれども、おそらく今まで進んでいて安倍政権に対抗するために、民進党と共産党と自由党が統一候補を組む、かなり威力があるというふうに言われたのが、それは壊れたんですけどね、壊れたんだけど、あの今民進党で、希望の党から排除されるリベラルの人たちが新しい政党を作ろうという動きを示していて、そして作った場合にはもう一度共産党もそういうふうに言ってるんですけれども、あの野党共闘というのを再開したいと、今一部あの社民党との間で、共闘が残ってるんですけどね、あの民進党のリベラルの人たちも入れて、あの場所によっては自民党に対抗してそれを打ち負かすような候補を立てようというふうなことがあるので、もうしばらくしないと選挙の行き先というのは分からない、自民党を支持する人、希望の党を支持する人、あるいはまあ共産党が中心にならざるを得なくて中心になってるんですけども、民主党のリベラルの人、社民党の人ね、そういう野党の共闘って三本立てになってるんですね、だから私たちはよっぽど注意して候補者を選んでいく、本当にやっぱり国民のことを考えてる人たちを選んでいくという必要が、あるような気がします。希望の党っていうのはあのなんか、気流に上昇気流に乗ってるように見えますけど、実際にはあの東京都知事になってから小池さん何もしてないでしょ、あの、豊洲の問題なんかも ねちゃんとしてないし、結局はあの切り捨てたじゃないですか、あの今までの何でしたっけ、あのお魚売るところ
築地
ね、築地を切り捨てて、築地に戻るということはもうできないけども、豊洲も進んでないというようなことで、あの何にもしてなくてそういう政治の動きだけしてますから、あの小池さんに対する信頼を、ね、ずっと低下してきてたんですね、でここのところをテレビであんまりやるもんですから、あまた人気が回復したように見えますけれども、小池さんっていうのはあの場合によっては自民党と連携してもいいとか言ってますし、それからしきりにあの大阪の
維新ですね、
維新ですね、維新と話してますし、それからね、随分びっくりするようなことなんですけど、核武装を日本はすべきだっていう発言もあるんですね、で今様子を見てると思うんですけど、総理の座に近づくようならば都知事を辞めて鞍替えする、まだちょっと総理になるには早いというふうに見極めがついたらば、都知事のまんまでいながら政局を動かしていく、こう二股かけてると思うんですね、あのちょっとやっぱり政治家としてやり方が問題があるというふうに思うので、必ずしも彼女に政治を託すことが得策ではない、国民にとっては得ではないというふうに、まあ、私は思うのでね、で国民もこの先ほどご紹介した調査を見ると迷ってはいるけども、ちょっと 代表にふさわしいという安倍さんも小池さんもちょっと問題あるなというふうに思ってるので、別の方法を考えないといけないというふうにも僕は思うんですけれども、はい、ここ2、3日今週中にいろいろな問題で結論が出るでしょう、そしたらじっくり考えて、投票行動を決めると、そのためにはよくよく問題があるかどうかということを安倍さん小池さん、それから、まあ、野党で立ち向かおうとしている人たちの中で誰かいるかどうかですね、まあ、もう民進党の前原さんはダメですね、
ダメですね、
もうテレビでももう相手にされないような状況になってますからダメですけど、それ以外の人で誰かいい人がいないかどうか、それがその人が共産党だってもいい人だったら推薦するっていう、投票するっていうこともあってもいいと思いますけれども、そういう状況に現在は置かれている、はい、困るのは国民だ、お祭りの会場も投票所になってる
から、ね、そうですね、
大変ですし、お金かかるんですよ選挙ね、
そうですね、
それはお金を税金で払ってるわけですから、まあ大変な状況です、よく考えましょう、はい、というのが結論です、
ほんまにそうですね。久田さん、最近ニュースね、今、はい、先生お話ししたはったんですけど、いろんなこと
そうですね、
どうです、
まあ、今回の、まあ、毎回感じますけど、要するに国民のためじゃなくて自分たちのための選挙で、どっちに乗ったら自分は当選できるかという、それが判断基準でみんな動いてはるように思いますね。だから国民の代表なんですけど、ほんまかいなというで、先ほどの、ね、先生ご紹介いただいたその、アンケートの結果から見ても、とてもこれが民意とするならば、違う結果が出そうな感じもしますね。まあ、選挙制度にも問題はありですけども、でその緑のたぬきと言われてある人がね、人気みたいですけど、それもその僕はなんか、まあ、これは私個人的なことですけど、なんかナチスをもそう連想するんですね。ヒトラーが出てきた時もやっぱり小党乱立でいろんな、けどどれも決め手がないというところにバッと出てきて、老人に服しようって言って大人気を博したわけですね、迎合して、で当初はなんかもう英雄みたいな、アメリカでさえそう見てたということですけども、けど結果はあんな風になったわけで、民意というか民心というのはそういうのになびきますから、なんか嫌な感じがしてます、
確かにそうですね。中村さんいかがですか。
ファシズムは美しい言葉とね、都市政策とかで入ってくるんですよね、雇用政策のアティスもすごく知って、失業から救ったし、で食料難の時代ね、そういう食料政策もよくしてて入っていった、その美しい中で虐殺がなされていく。で小池さんでいうと2014年の衆院選で朝日新聞と東大が共同調査した時に、集団的自衛権の閣議決定を大いに評価している、特定秘密保護法も大いに評価、治安維持のための人権制約も賛成、そして、外国人の地方参政権は反対で、あと消費税 10% は賛成で、ここなんですけど、原子力規制委員会審査に合格した原発の再開運転再開は賛成と言ってるんですね。
そうですね、賛成って言ってるんですね。
そうですよね。で今どの口で、口で言います、失礼ごめんすいません、原発ゼロといったところでですね、私は騙されないと思っております、
はい、毎日ニュース見ててね、
はい、
どういうんですかね、コロコロコロコロこう変わってくると、どこがほんまなんとかね、でどういう風になっていくのかっていう考える間もないくらい、もう目まぐるしく変わるでしょ。そうすると難しいよなとかって言って、いつもそう思いますね。
しっかりとこう
過去の時から何を言ってきたかって、はい、どういう実際にその選挙の時の言葉だけじゃなくて実行してきたこと、言ったけどしなかったこととか、やっぱりじっとこう見ているっていうのは大事なのかなっていうふうに、
も
う感じています。
確かにね、過去のこともね、その人の言われてきた過去のこと、されたことをもうやっぱり有権者の人は把握をして、
で、言ったけど公約果たされなかった公約ばっかりのような気がしてますね。
なんかそういうのもいろんなニュースの中で見てて、いや、せやけども、やっぱし有権者の人の気持ちはどうなっ て、なってんのって、自分たちで勝手に変えてとかいうようなね、話も
本当ですね、
勝手にこう移っていかはる段階でね、どうなんってい
うね、やっぱ野党共闘で積み上げてきたものが、地方の議員も市民もあったわけですけど、そこをね、全くはしごを外すようなこともあるわけですからね。
ねえ、まあ、安倍さん小池さんが主になってはるような感じでパーンとなってくると、全部共通してるのかなとかいろんな考えますけど、そこのとこがもう一つはっきりしてないと分からへんな。
でも政策的にはやっぱ改憲より、小池さんの方がより自民党よりもっとラディカルに自主憲法で、ね、もその9条に加えるとかいうことではなくて、もっとラディカルに、まあ、現実的な安全保障という言い方をされますけれども、もっと変えたい人ですよね、公選的な人ですよね。
だから憲法自体を、その、まあ、安倍さんにしてもそうですけど、憲法自体を変えるという お試し会見って前ね出てましたけど、変えることがまず目的なんじゃないですかね。だからありの一決で、その一つを変えればなし崩し的にどんどんやっていくという、まあ、そういうな、国民もだんだん麻痺してきて、とんでもない大きな変更も、まあ、はいはいと言ってしまうみたいな、そういうな感じがするんですけどね。それは私は反戦護憲の立場なので、一つでもそれは変えられると全部変わってくるというふうには思います。
スニーさんにお伺いしたいんですけど、まあ、こういう今の現代の現状で、このメディアの役割、まあ、どんなもんなんでしょう。
だからなんていうのかな、ね、小池旋風に煽られるという形ではなしにね、昨日夜の報道番組なんかでは割ときちっとやってましたけども、小池さんっていう人がどういう人だったのかね、今までどういう発言をしてきたのか、どうしてその都知事でありながらね、国政に臨もうとしているのかというのを正確に伝えるということと、それからそれ以外の改憲に反対している政党とか、それから個人の民進党のリベラルという人たちがどうしようとしているかとかね、そういうことにやっぱ平等に報道を割いていくという小池さんの動きだけを追うんじゃなくてね、幅広くやっぱり今の政治の状況、問題点を見ていくというような報道をぜひ期待したいと思うんですね。
そうですね、はい、いろいろとありがとうございました。ではここで音楽をお送りしたいと思います。スミさんの今日の音楽は、
はい、そうですね、はい、今日はですね、なんて言うんですか、スペインの東側にあるカタルーニャ地方というのがあるんですけどね、そこの音楽家で、ガスパール・カサドっていう人がいるんですが、そういう人が作曲した愛の言葉というのを聞いていただきたいと思います、はい、チェロの演奏ですよね、
はい、
どうしてカタルニアの音楽をっていうかっていうとですね、実は昨日10月1日ですよね、はい、昨日カタルニア地方でね、独立の是非を問う投票が行われたんです、でカタルニア州政府と中央政府が対立してましてね、中央政府は住民投票はダメだっていうんで、2000ほど用意されていた投票所のうちの半分ぐらいを警察が占拠してしまいましてね、 揉めて、はい、怪我人も出てるっていうような状況で、しかし1000箇所ぐらいでは残りの1000箇所ぐらいでは投票が行われたっていうんですね。でその結果どうなったかということはまだ分かりませんけれども、そのバルセロナ、スペインのバルセロナ地方を中心とするカタルニア、文化が割と盛んなところで、音楽家もたくさん生まれてますし、アーティストも生まれていますしね、ピカソの故郷もカタルニアだったと思うんですけどね、うん、そういう文化豊かな地域で、独立をしたいというふうに願って、投票はしてもいいじゃないか、その投票の効果は別にしてね、投票して住民が意思を表明するっていうことは許した方がいいんじゃないかと思うんだけども、なんか揉めてるんですね、まあそういうニュースがありましたので、ぜひカタルニアの音楽の一つを聞いていただこうと思って、カタルニアの音楽家っていうと、カザルス、パブロ・カザルスなんかも言いますけど、今日聞いていただくのはガスパール・カサド、愛の言葉、カザルスに教えを受けた人なんですけどね、カタルニアの民謡を取り込んだ曲を聴いていただきます。愛の言葉です。
ただいまお送りしています曲はスペインのカタルーニャ地方のガスパール・カサドの愛の言葉でした。ハローラジオカフェ、おはようサンダス、カフェからの生放送でお送りしています。この放送をお聞きの皆さんのご意見や話題などがありましたら、メールかファックスで話の輪の中にどうぞ入っておくれます。メールアドレスはinfo@radiocafe.jp、 ファックス番号は京都 075-253-6901、 京都 075-253-6901 です。ご意見をお待ちしています。ただいまの時刻は11時29分28秒です。では ポエムレポート、中村ジャンさん、よろしくお頼みします。
はい、よろしくお願いします。あの9月半ばから後半まで京都シネマでハート&ハーツコリアンフィルムウィークっていうのが開催されてたんですね、はい、韓国の映画が4つほど紹介されてたんですが、その中で詩人のユン・ドンチュを描いた映画がありました、タイトルは空と風と星の詩人ユン・ドンチュの生涯という映画です。で、この映画の中では植民地下の小朝鮮と日本の学生たちの青春が、日本にいたその朝鮮半島の留学生の、ね、ユン・ドンチュとその友人たちの青春が描かれていました。2015年の映画で、監督はイ・ジュニクさんという方です、ね、ユン・ドンチュというのはとっても京都にゆかりのある詩人なので、ちょっとご紹介したいんですが、今年生誕100年にあたりまして、韓国でも本当に最も愛されている詩人です。で、日本の植民地統治下の朝鮮で、ユン・ドンチュはキリスト教の信仰を抱いてた詩人なんです。で、最初はその植民地下の朝鮮で1943年ぐらいですかね、立教大学に留学して、後に同志社大学に留学してるんですね。で、そのちょうど今京都造形大の田中高原町の校舎のところに、かつてユン・ドンチュが生活してたアパートがあったんです。なんで今京都では同志社大とこの造形大のところにユン・ドンチュの私費があるんですね、はいはい、ね、そんなんで京都シネマ行った時もウィークデーの午前中だったんですが、もう立ち見だったんですよね。で、京都でやっぱユン・ドンチュをよく知ってる方たちが多いんだなと思いました。で、この京都の学生の時に共に留学していたいとこの孫文牛という、学生と共に、まあ、独立運動を主導したという嫌疑で治安維持法により逮捕されてしまうんですね。その京都から逮捕されて、で、福岡刑務所で、まあ、人体実験により若くして獄死をしてしまったという詩なんですが、で、生前は一冊も詩集は出版できなかったんですが、まあ、友人たち、あと日韓の詩人たちの力によって今も大切に読み継がれているという詩人です。で、今日はちょっと有名な詩を3編紹介したいと思います。まずその京都の、造形大と同志社の詩碑にもある詩です。女詩、始まりの女という字に詩ですね、女詩、1941年11月の詩です。死ぬ日まで空を仰ぎ天の恥なきことを、母愛にそよぐ風にも私は心痛んだ。星を歌う心で生きとし生けるものを愛おしまねば、そして私に与えられた道を歩みゆかねば、今宵も星が風に吹きさらされる。これは韓国にいるとき植民地下の朝鮮で書かれた詩です。これ比較的有名な詩です。で、もう一つ、星を数える夜、1941年の詩です。季節の移りゆく空は今秋竹縄です。私は何の憂いもなく秋の星々を一つ残らず数えられそうです。胸に一つ二つと刻まれる星を今すべて数えきれないのは、すぐに朝が来るからで、明日の夜が残っているからで、まだ私の青春が終わっていないからです。星一つに追憶と、星一つに愛と、星一つに寂しさと、星一つに憧れと、星一つに死と、星一つに母さん、母さん。で、これまだ続いていく詩なんですけども、ユン・ドンチュが、自分の故郷を離れてソウルで大学に行ってる時の詩でした。そしてね、だんだん、また戦争激しくなってきて、この孫文牛と、いとこの、ね、孫文牛とユン・ドンチュは日本に留学するんです。で、この時は宗師改名されて平沼東中という名前で通ってるんですが、その時1942年、留学した年の詩なんですが、 たやすく書かれた詩です。窓辺に夜の雨がささやき、六畳部屋は人の国、詩人とは悲しい天命と知りつつも、一行の詩を書き留めてみるか。汗の匂いと愛の香りふくよかに漂う。送られてきた学費封筒を受け取り、大学ノートを小脇に老教授の講義を聞きに行く。帰り見れば幼友達を一人二人と皆失い、私は何を願いただ一人思い沈むのか。人生は生きがたいものなのに、詩がこうたやすく書けるのは恥ずかしいことだ。六畳部屋は人の国、窓辺に夜の雨がささやいているが、明かりをつけて暗闇を少し追いやり、時代のように訪れる朝を待つ最後の私。私は私に小さな手を差し伸べ、涙と慰めで握る最初の握手。でこんな詩なんですね。まだユドゥンチュとっても若いんですけれどもね、やっぱり、時代がどんどん変わってきて、自分たちがもう先が長くないことをどこかでこう予感しているようなね、日々こう普通に学生生活を送っていくことがかなりもう難しい、まあ、日本の学生もですけどね、留学してた朝鮮の学生としては本当に祖国のことと、まあ、自分たちの青春ということがどこかでこう途切れていくことをもうこの頃から予感してたのかなという詩人です。ぜひ京都にゆかりの深い詩人ですので、知っていただけたらなと思います。ユドゥンチュという詩人です。よろしくお願いします。今日ちょっと韓国絡みでもう一つ紹介したい歌があるんですけど、よろしいですか。沢智恵さんというシンガーソングライターがいらっしゃいまして、お母さんが韓国、お父さんが日本人で、共に牧師さんなんですけど、神奈川県で生まれたシンガーソングライターの方です。その方が我問うという CD のアルバムを2015年に出してるんですが、ちょっと今の時代にぜひ聴いてほしいなという歌なので持ってきました。よろしいでしょうかね。
はい、はい、今日はね、お祭りのお話、選挙のお話、そしてね、先ほど聞きましたその詩とかのもういろいろ聞かせていただいたんですけど、一言ずついかがでしたでしょうか、今日の。
なかなかね、詩が伺った、はい、中村さんから伺った詩が、なかなかいい詩でしたね。ね、
はい、はい、
感心しました、
ね、知らなかったもんで
厳しい時代に
ね、
こういう詩を書いてた、
ね、
はい、韓国の留学生ですよね。
そうです、そうです。
留学生の方がいたんです ね、まあ、不幸な状況に陥って、日本の警察に捕まったでしょうけど ね、で命を落としたんですけど、
ね、
なかなか清冽な
詩でした。そうですね、切ないなって。久田さんどうでした？
聞いてて泣きそうになります ね、
ね、本当に。
で、今の時代がなんかまた同じ過ちを繰り返すと、セリフが出てきましたけど、なんかそんな予感もして、けどこれをやっぱり食い止めるのは国民しかないわけ で、 で、ね、で国民が主人公なのが日本国憲法なので、それがなくなると国民はまた奴隷になりますから、そこが一番自覚せなあかんとかやなと思います。だから、自らの唯一の方法が私は誤見だと思うんですが、
ね、そういうようなことを考えると、ほんまに大事な大事な選挙ですね、
本当です ね、 ね、
そう思いますね。
中村さんも他のお話もいろいろ交えまして、どうでしたか。
そうですね、やっぱり今の時代、何を考えて何を発していくかっていうか、言葉と行動を奪われない自由の意味っていうのがすごく問われてるなというふうに思いますね。この歌でもやっぱり知らぬ間にこと何も言えなくなっていたって繰り返しね、フレーズがあるんですけど、その先にやっぱ戦争があるので、はい、
しっかり生きていかなあかんです
ね。本当です。
そろそろ時間が来ました。今日お越しになっていただいてます元京都ノートルダム女子大学客員教授でメディアアナリストの住井隆夫さん、お気にありがとうございました。
はい、どうも住井でした。
そして三条油の工事伊佐田アートインダストリーの3代目ご主人美容家の伊佐田茂雄さん、お気に
入りありがとうございます。失礼いたしました。
お気に、そして出版編集のお仕事もされています詩人の中村純さん、お気に、
はい、ありがとうございました。司会は京言葉の会